がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。坂本さんが熱望していたゲストの方でもいらっしゃいますけれども、はい、株式会社エンサイクロの代表取締役水田優子さんです。水田さんよろしくお願いいたします。
はじめまして、エンサイクロの水田優子です。よろしくお願いいたします。
坂本さん、水田さん、お知り合いでいらっしゃったですね。
はい、リアルでお会いしたのは実は遡ること1ヶ月前。
あ、結構最近ですね。
はい。ただ私は影からずっと水田さんを見ていました。本当それこそ今日ご紹介いただく、男性ストッキングのことを、まあ、開発されて、こう、発売しましたっていうプレスリリースを目にしたのが、多分3年前なんですけども、すごいなと思って、そのプレスリリースを見て、それ以降、水田さんをウォッチしていた。で、いつか、この番組に出ていただきたいなと思ったら、ちょっと、ご縁あってですね、最近、はい、お会いすることができ、今日に至っております。
そうなんですね。はい、本当に今日坂本さん、特にひときわ嬉しそうですけれども、今ね、男性ストッキングっていう話も出ましたけれども、改めてその水田さんが代表を務める、このプロダクトについてお話を伺ってまいりたいと思います。はい、男性ストッキング、まあ、ちょっとそもそもどういうものなのか、まだね、あんまり詳しくない方に対してちょっと教えていただけますか？
はい。男性ストッキングっていうのが、医療用の、まあ治療機能を持ったストッキングのことなんですけれども、はい、リンパ浮腫っていう、この番組でも以前にエピソードがあったと思うんですけれども、はい、癌の後遺症として残ってしまう、こう腕や足が、まあ、慢性的にむくんでしまうっていう症状に対して、こう圧迫機能を持つものを履くことで、その悪化や予防をするっていう、そういう機能を持ったストッキングのことになります。
これは癌の患者さんだけではなくって、私も以前心臓の手術受けた時に、術後に履くようにということで、うんうん、白い、ちょっとバレリーナのタイツのような、うん、もう、みちみちにこう伸ばして、本当に履きづらいストッキング、履いた記憶があるんですけれども、うん、水田さんのその開発された男性ストッキング、まあ、生み出された男性ストッキング、坂本さん、何がそんなにこう、坂本さんの心を、うん、こう打つものがあったのか、その辺ちょっと気になるんですが、
やはりこう私もがん専門病院に勤めて長くなりますけれども、やっぱりリンパ浮腫に悩まれている患者さんたくさんお会いするんですよね、うん、でその方々と長く付き合っていた時にふっとやっぱりおっしゃることが、はい、とにかく今までずっとこう主流とされてきているこう男性ストッキングが、ある患者さんがおっしゃったのが、やっぱり段ボールみたいですごくこう、まあ、見た目的に、うん、まあなんだろう、平たく言うとおしゃれではないので、うん、すごくこう、外に出るのが、こう、憂鬱になってくるようになってきちゃった。なんか、たかが肌色、されど肌色というか、やっぱり、本当に、もう一度気になりだしたらもう気になっちゃって気になっちゃってっていうことを、はい、やっぱり、おっしゃってる方々が、よくいらっしゃって、うん、まあ、きっと圧の強さとかいろんなことがあるので、いろいろ考えられてここに至ってるとは思うんだけども、うん、なんとかならないのかなっていうのが常にこうもやもやとしていた。
坂本さんの中にあったんですね、
うん、そう。でもまさにそこの部分をすごくこう問題意識を水田さん自身がお持ちになって、そしてまあこれから話があると思いますけども、うんうん、そこを課題解決するような商品を作られたっていうのがやっぱ一番私の中でこうすごくこうインパクトが強かったですよね、うん、やっぱりそこに課題意識を持って取り組んだら解決できることがあったんだっていうのがやっぱすごく、はい、嬉しいというのと同時に尊敬というかリスペクトを感じましたね。
このね、製品についてちょっと詳しくまた後ほどお話を伺うとして、その実はこの生み出された男性ストッキング、水田さんご自身のがん体験がそもそものきっかけになっていると伺ったんですが、このあたり少し詳しく教えていただけますか？
はい、はい、そうですね。私自身も癌を体験して、かつその後遺症のリンパ浮腫の当事者でもあって、その体験をもとに、はい、始めたものになります。
やはりご自身の体験をもとにっていうことは、最初に着用した男性ストッキングになかなかこう、しっくりこなかったというか思いが なかなかこう気持ちが追いついていかなかったってことなんですかね。
そうなんです。そもそもリンパ浮腫が、まあ、癌の治療が、まあ、ようやく終わって、うん、で、まあ、これから徐々に、仕事に復帰したり、社会生活に戻っていこうっていう時に、私の場合発症して、で、それが、まあ、癌と違って、その、治療に区切りっていうものがなくって、うん、まあ、基本的には一生続いていくものだっていう。
そうなんですね。
はい。それで、まず、すごくこう、衝撃的で、はい、ショックだったんですけど、うん、まあでも今はこういうものをちゃんと着用すれば、仕事にも復帰できるし、一生付き合っていけるよって言われて、うん、そのリンパ浮腫の専門の治療院で初めて見たのが男性ストッキングだったんですけど、もうそのあまりの見た目の衝撃に、
はい、やっぱり、
うん、もうなんかちょっと帰り道思わず涙が一粒出てしまったぐらい、これを一生履かないと普通の生活できないのかっていうのがすごく衝撃でした。
ちなみに最初にね、水田さんが履かれた男性ストッキング、そしてその後履かれたストッキング、実は今日ね、手元に持ってきていただいたんですよね。はい、いや、坂本さん、私拝見して、やっぱり今水田さんおっしゃったみたいに、これを自分が一生履く、例えばこう、ワンピースとかスカートを履きたい時にも、これを着用してなければならないっていうの、ちょっとやっぱり気持ちが暗くなるぐらいに、なんでしょうね、もうとにかく分厚くて、ツヤもなくて、いわゆる昔ちょっとラクダの桃引きみたいな感じでおじいちゃんたちが履いてたのの、少しこう形が変わったぴったりした感じっていうイメージで、あ、これはなかなかやっぱり辛いなと正直に思いました。うん、これをやはり水田さんご自身がこれはと思って、でも当時されていたお仕事と、はい、この男性ストッキングまたちょっと多分違いますよね、
開発。そうなんです、うん、当時は化粧品会社に勤めていて、でそこで商品企画の仕事をしていたんですね。で、まあスキンケアの化粧水を作ったりとか、ファンデーションを作ったりとか、そういう仕事をしていて、なのでその自分が初めて男性ストッキングを見たときに、うん、まあ正直ゲッっていうふうに思ったんですけど、なんかそれってこう言っちゃいけないこととか、なんか感じてはいけないことのように思った自分がいたんですね。で、これで健康が保てるならとか、うん、まあ生活が普通に過ごせるなら我慢しなきゃいけないのかなって思った患者の自分っていうのがいて、うんうん、でも一方その化粧品の仕事をしている自分としては、そういうなんか自分が素敵でいたいとか、なんか見た目に気を使いたいっていうことが感じちゃいけないことだって言うこと自体がなんか嫌だなって思って、それは当たり前に思うことだよねって思ったので、まあちょっと全然仕事としては違うけれど、いつかなんかこれを何とかしたいなってその時から思ってました。
やっぱりね、坂本さん、今水田さんおっしゃったみたいに、その治療中で、その見た目、例えば少しプラスアルファで、おしゃれとまではいかないですけど、それまでの生活と変わりない姿、格好、洋服、おしゃれっていうところをしたいなと思うのは、そこは望んじゃいけないんじゃないかと思われる患者さんって結構いらっしゃるんでしょうか。うん、
望んじゃいけないっていうよりは、なんていうんですかね、こう、例えばですけども、もしかしたらすると水田さんも経験あるかもしれないですけど、いろんな副作用って治療って伴うじゃないですか。まあ、治療って必ず何か副作用が伴う。で、そういう中で、こういうことが、なんか違和感があるんですとか、辛いんですって、例えば医療者に患者さんが言った時に、仕方ないですよね、みたいな反応って、やっぱりこう、まあ、ちょっとこう、いいとか悪いとかじゃなくて、やっぱりやむを得ず出てくるこうやりとりってすごく医療の現場って多いんですよね。うん、で、そういう中のこう積み重ねの中に、今おっしゃったような水田さんの気持ちって、うん、そのまあ延長線上にっていうんですかね、あるのかなっていう部分もあって、うん、でも、やっぱりこう水田さんのお話の通り、今治療と生活って本当両立していく。うん、まあ、社会で普通に生活をしながら治療を受けていったりだとか、治療の後も長く人生が続いていくっていう中において、ね、うん、やっぱ仕方ないを仕方ないで終わらせない。うんうん、やっぱそういう文化を今もう作るべき時代に来てるんだろうなって 思ったりもするので、なんかそういう意味でこういう水田さんの取り組みって一歩こう前へというか、うん、あ、そういえば一歩前へというと、社名とリンクしたと思って、そうなんか、社名とリンクするんですよ、この話。そう、一歩前へっていう意味でね、なんかすごくこう、大事な観点だなと思って、はい、感じますね。
今一歩前へということで水田さんの社名とリンクするっていうことなんですけれども、エンサイクロ、これどういう意味なんですか？
はい、そうですね、今言ったのが前へっていう言葉があったんですけど、うんうん、社名はエンサイクロっていう社名なんですけど、このストッキングのブランドの名前がまさに前へっていうブランドなんですよ。
はい、
それがこうスッと坂本さんの力が出てきたので、わっという
感じでした。
水田さんご自身は本当にご自身の体験を踏まえてこの前へ開発されたわけですけれども、水田さんご自身のちょっとがんの闘病のことも少し伺いたいんですが、はい、どれくらい前に、まあ、がんの中でもどういうがんにかかられて、治療をどういうふうにされてっていうのも伺ってよろしいですか？
はい。もう12年も前になるかな。うん、29歳の時だったんですけど、子宮頸がんというがんになりまして、治療として手術を受けて、うん、あと抗がん剤治療、化学療法を受けて、で、それで、経過観察をして今に至るっていう形になります。う
ん、子宮頸がん初めに気づかれたきっかけっていうのは何だったんですか？
それが、よく最近検診を受けましょうとかってよくあると思うんですけど、私はその検診は受けていたけれども見つからないタイプの子宮頸がんだったっていうことがあって、見つけたきっかけは外出先で大出血をしてっていうのがきっかけになったというちょっと怖いパターンでした。
それですぐに、まあ、当時お勤めになってた会社に、はい、やはりお話をされて。
そうですね、うん。見つけた時になるべくこう治療は急いだ方がいいっていうことだったので、うん、上司とか、同僚の方に言って、で、続けるもいいし、うん、治療に専念するもいいし、はい、ちょっとすごく理解のある職場だったので、たまたま、どちらでも自分のいい方にしていいよというふうに言っていただいたので、うん、私はちょっと一旦治療に専念したいですということで休職をさせてもらいました。
そこで休職のね、坂本さん選択を取ることができた、うん、自分で選ぶことができたっていうのも本当に大きいですよね。うんうん、
またいつか機会があったら出演いただきたいですけど、本当に多分水田さんの会社の方って、多分確かあれですよね、がん治療の経験のある従業員さんのこう仕事と治療の両立っていうことに結構ご経験も多いっていうふうにお聞きしてて、うんうん、
女性が多い会社でもともといらっしゃるっていうことですね、う
ん、はい、私のその当時の上司もがんを経験した従業員と働くの9人目よって言ってて、だからその特別視しないし、その慌てないし決めつけることもないし、みんながすごく違う状況でそれぞれのニーズがあるっていうことを初めから理解してくださってたので、そこはもうとっても恵まれてました、
うん、そうですよね、環境って本当にね、うん、それぞれやっぱり異なるので、うん、水田さんはそういう意味ではとてもラッキーでいらっしゃったんだなっていうね、うん、ところでもありますけれども、でしばらく休職をされて、はい、その後どういうふうにお仕事に戻っていかれたんですか？
は
い、
治療自体は半年ぐらいで終わったんですけど、もうほぼ同時にリンパ浮腫を発症して、うん、やっぱりその生活の中でどうリンパ浮腫のセルフケアと普段の生活を両立させていくかってなかなか難しくて、うん、っていうこともあって1年2ヶ月ぐらい休職して、これだったらまあ仕事に復帰できそうだなっていうタイミングで、まずは時短っていう形で復帰をしました、
うんうん、1年2ヶ月の間お休みになってて、はい、私もし自分自身だったらとちょっと想像すると、職場がね、待ってくれてるとは言いつつも、やっぱり自分の中でどこか焦ってしまう気持ちが生まれてしまうんじゃないかなとか思うんですが、水田さん、この辺はいかがでしたか？お休みされてる間。はい、
私もまさにそうで、その体が、こう回復していても、そのなんか仕事に対する、うん、この心のありようとか、その仕事に対する気持ちとかがなかなか追いつかなくて、うん、それこそその、突然休職してしまって、負担をかけてしまったメンバーに申し訳ないなとか、うん、あとまた 頑張れるんだろうかとか、また頑張りすぎたらまた病気になるんじゃないかとか、あとはその、なんか人にこう美しさを提供するっていう、すごくポジティブな仕事に、この今の心身の状態で打ち込めるんだろうかとか、なんかそういう体の辛さとはまた違うところでいろいろ大変さがあったっていう経験がありました。
でもその後、復職されて、はい、この時どんな状況だったんですか？
そうですね。通院の頻度とかは、まあ月に1回とかでその休みをやりくりしてっていう形で大丈夫だったんですけど、やっぱりその気持ちのところと、うん、あと、そこでもやっぱりリンパ浮腫のことがすごく絡んできていて、まあ企画職でデスクワークとか会議とかそういうオフィスワークがメインだったんですけど、はい、当時はなんかどのぐらいのことをしたらリンパ浮腫にどのぐらいの影響があるのか、うん、なんか自分のリズムとかがつかめてなかったので、なんかもうすごくこうセンシティブになってしまって、うん、1時間ごとにタイマーをかけてフロアの中を歩き回るとか、
ちょっと循環を良くしてっていう、はい、
とか、あとちょっとこう持ち歩けるデスクの下に置く台みたいなのを置いて、うん、ちょっと足を置いて、
ちょっと高くして、
はい、はい、それも職場に復帰の前にリンパ浮腫のあの本を使って説明をして、ちょっと歩き回りたいんですとか、台を置かせてもらいたいんですとかって言って、で会議室に行くときはそれをこう持って行ったりとかして、自分なりにいろいろ工夫をしてたんですけど、やっぱりなんかちょっと無理をしないといけないシーンとかってやっぱり仕事の中で出てくることがあって。その時になんかすごくやっぱり気にかかってしまったりとか、うん、でもここでできないって言ったらまた負担が周りにかかるよなと思ったりとか、うん、そこの塩梅もとても苦労しましたね。
そうなんですね。坂本さん、リンパ浮腫ね、経験されたことがない方には、うん、まあ、むくみとかこうね、どれぐらいとかこう、なかなかイメージが湧かないとは思うんですが、リンパ浮腫、まあ、それぞれね、個人差が終わりだとは思うんですが、本当にそのリンパ浮腫悩まれる方はもう、足とかがもう結構何倍にもなってしまうっていうような写真を私も見たことがあります。すごくね、悩ましい症状なんですよね。
そうですね。本当に、今水田さんがおっしゃったところが、すごく象徴的というか、それこそリンパ浮腫をお持ちの方が、旅に出るとき、旅行するときって、もう本当にいろんなものを持ち歩かないと、やっぱりこう過ごせない。それこそビズクッションを持って、夜寝るときに足の高さとか、まあ、足に浮腫が出る方だと足の高さとかを変えないとちょっと厳しかったりとか、やっぱりそれこそパソコン、デスクワークするにしても腕の高さをしょっちゅうやっぱり変えないと、まあ、1、2時間っていう時間であっても、やっぱり大変だったりとか、これが一生続くのかっていう、もう、そこですよね、水田さん。もうなんかもう、なんだろう。
そうなんです。で、しかもその、進行性の慢性疾患だよっていうふうに教わって、それをこう頭に置いてこう生きていってねっていうふうに指導を受けたので、
進行性、
はい。なので、こう、基本的には良くなっていくことはなくて、悪くなっていくんだってすごく思ってたので、今ここで自分がケアを間違ったら、はい、すごくひどい状態にまっしぐらなんじゃないか、みたいな、すごくそういうなんか恐怖みたいなのがありましたね。
そうなんですね。やはりこう、経験された方だからこそ、わかる悩み、そしてその解消法だったりっていうところで、ね、プロダクト開発をされていったということなんですけれども、じゃあちょっと改めて、男性ストッキングの話に戻らせていただきますが、まあその当時ね、水田さんが最初に履かれた男性ストッキング、まあ、本当にショックを受けられて、その後ご自身で開発をされるようになるまで、どれくらいこう、どんな経緯があって、どれくらい開発にかかってっていうところも教えてください。
はい。私がそのリンパ浮腫を発症してから、その実際に起業をして、プロダクトを作るまで実は7年ぐらい時間が空いていて、
空いたんですね。
そうなんです、うん、まあそういう衝撃を受けたんですけど、まあ、もともと商品開発の仕事をしてたので、まあ、世の中の商品っていうのはニーズがあれば良いものが出てきて、この市場競争というものがあり、どんどん改善されていくものだと思ってたので、きっといいものが出てくると希望を持ちながら過ごしてたんですね、でまだかなまだかなみたいな感じで思ってたんですけど、やっぱりなかなかその ぼっちしてても自分が欲しいなって思えるものが出てこなくて、うん、で、そうこうしていくうちにだんだんその自分の健康とか、あとリンパ浮腫との付き合い方にも徐々に自信がついてきて、で、それと同時にその仕事への向き合い方とかも、もうなんか一時期はもう本当にこのままあと30年定年まで私は何もなるべくこう波風立てずに会社にいようみたいにマイナス思考になってた時もあったんですけど、やっぱり徐々に仕事にもこう、もうポジティブな気持ちが出てきて、何か自分ができることでそこを前進させられないかなみたいな精神になってきて、で、7年後に、まあ、会社の中の起業制度みたいなものを使って起業したので、はい、そこにはすごく長い年月がありました。
そうだったんですね。うん、いや、坂本さん、やっぱりね、こう患者さんとしては、うん、いい商品出ないかなって、うんうん、待つっていう方がね、うんうん、多い中で、まあ、やっぱりそれが一般的だと思うんですけれども、水田さん、そこ、うん、もう出ないなら自分で作っちゃおうっていうね、うんうんうん、ところ、この、本当に一歩前に進む力強さすごいですね。
う
ん
うん、そうですね。うん、でも、なんて言うでしょう。今、水田さんがおっしゃったところって、すごく今の医療業界のものづくりの本質をついてるなというか、うん、ちょっとだけ風向き変わりつつはあるんですけども、やっぱり今、いろんな医療機器だとか、医療で提供しているような、こう、まあ、患者さんの生活の支援ツールみたいなものって、で、企業側もですね、実はユーザーの声をどう聞いたらいいかわからない、まあ。ニーズマッチングの、こう、手法がわからないっていうような声が少し出始めてるんですよね。だから、ちょうど、まあ、そういう歴史が長い中で、こういった水田さんのような取り組みが、こう、まあ、世の中に出てきていく中で、きっといろんな企業さんがですね、あ、そっか、利用者さんの声を聞けばいいんだっていうところに着目していく文化が当たり前になっていくといいなと思って拝見してます。
うん、ねえ、うん、本当にそうですよね。うん、そして、水田さんが作られた男性ストッキングが今手元にあって、はい、いや、坂本さんがこのね、うん、男性ストッキング、水田さんの男性ストッキングに、衝撃を受けられた理由が私も本当によくわかりますっていうのも、ミスタさんが最初に履いてらっしゃった、まあ、いわゆる、これまでの従来の男性ストッキングと比べると、そもそも厚さが全然違うんですよね。
う
ん、
そうですね。なんだろう。透明感って言えばいいんですか？
透明感
ですよね。なんですかね。はい。それが違いますよね。
ね。お肌がこう、これまでのものは全く透けない、履いちゃうともう男性ストッキングの色そのもので肌が覆い尽くされてしまうのが、薄いから、こう足を、肌を通しても自分の地肌がちょっと透けて見えるんですよね。いわゆる本当に普通のストッキングが少し厚くなった。でもミサさん、これってその圧力っていうんですか、はい、大丈夫なんですか？
そうなんです。圧力は一応その治療用のものとしてはこれくらいのものが良いみたいな、レベル感っていうのがあって、そのレベル感で言うと同等というか、はい。
どうして逆にこれまでこの薄さで作れなかったんだろうって、ミスタさん、ちょっと私不思議に思うぐらいなんですが。
そうですよね。まあ、厚い生地は厚い生地ができることっていうのがあって、で、安定感があるとか、まあ、丈夫であるとか、厚いものにも、すごく高い機能性があるんですけど、なんか患者からすると、365日一生100点満点のものじゃなくても、例えばちょっとおしゃれをしたい日は、少しこの耐久性とか落ちるけれども、透けてるものとか、そういう選択肢があってもいいんじゃないかなっていうのが、医療者の方からするとちょっと限定なのかもしれないんですけど、そういう選択肢があってもいいんじゃないと思って、薄いものを開発したんですね。そういうのはなかなかその医療機器の専業のメーカーさんとかだと、ちょっとこう発想しにくいのかなっていうところがあります。
いや、確かに。ね、坂本さん。
そうですね。多様性っていうか、選択肢があるってやっぱすごいいいなと思って聞いてました。家にいるときは、そのやっぱ耐久性のあるものでとか、でもね、まさに今日も肌色以外の黒色、黒のストッキングをお持ちいただいてますけども、やっぱり冬場だと、やっぱり黒いストッキング履きたいっていうこともあったりするので、選択肢が増えていく、まあそれがやっぱりまさに患者さんにとっての、こう、 豊かさというか、その生活の豊かさにつながるのかなと思って見てましたけど、
うん、
私はでもこの男性ストッキング以外にもですね、超可愛い靴下とかもこの間拝見して、
は
い、そうなんです。いろんな商品を出しておられるんです。
ね、ミスターさん、他にもどんなのがあるかちょっと教えてください。
う
ん、
はい。リンパ浮腫の方向けのブランドから始まったんですけれども、うん、まあそこから少しいろんな人がその健康に過ごせるというか、まあリンパ浮腫歴私もまあ十何年になってるわけなんですけど、なんかそれってこう弱みとか隠さなきゃいけないことじゃなくて、実はなんかヘルスケアのエキスパートっていう見方もできるんじゃないかなと思っていて、例えばなんか女性でもやっぱむくみに悩んでる方って多いじゃないですか。
は
い、
悩んでます。
悩んでますか。っていう時に、まあそのむくみっていうものと十何年すごく真剣に向き合ってきたわけなので、例えば夜はちょっとこういう風にするといいよとか、うんうん、ちょっとたまに動き回るとデスクワークの日でもいいんだよとかっていう、やっぱ知恵がその人の中にあるわけですよね。
はい、
で、そういうのが、まあ患者の中だけじゃなくて、一般の方にも広く広がっていけば、うん、その癌になったりとかリンパ浮腫の経験が、なんか社会の財産になるんじゃないかなって思っていて、そういう意味で、その一般の方もおしゃれにむくみケアができて、うん、元気におしゃれに過ごせるような、ソックスとか、あとは医療的なこのリンパドレナージっていうマッサージを受けるっていう治療もあるんですね。
はい、
で、それは医療者の方が行うものなんですけど、うん、それをこう着るだけでそんなような作用を得られたらいいなっていうコンセプトで、うん、その医療者の方と一緒に作った服の中に着る下着、肌着とかも今出していて、はい、そういうものはどんどん患者さんの他にも一般的に広がっていってるところです。
いや、本当に坂本さん、一番そのお辛い経験をされてる方が、その経験をもとに作られた、まあ、本当に優しいものっていうのは、常々思ってるんですけど、社会の誰にも優しいものであるなってやっぱり思うので、まあ、ミサさんがおっしゃってる通りに、本当にこう、なんでしょうね、広く、社会のために、本当にむくみとかいろんなことに悩んでる、で、すべての方のためになるっていうのは、もうがん患者さんのためだけではないっていうところ、素敵なね、お考えの広げ方だなって、改めて思います。
そうですね。ちなみに、きっと水田さんのところには、実際にこの商品をもう本当に男性ストッキングを探している中でたどり着いた患者さん自身からのお声もあれば、そうではないご病気はないんだけども利用してよかったなっていう方からの声とか、いろんな声が届いてると思うんですけど、実際利用者さんの声ちょっと教えていただけますか。
はい、最初はやっぱりそのリンパ浮腫の患者さんに届けていたんですけど、その時にもう本当にまさにこういう声が生まれたらいいなと思って作っていたっていうのがたくさんあって、例えばまあさっき選択肢みたいな話があったんですけど、まあ今年の春にお子さんが入学を迎えるんだけれども、その時にいっぱい家族で写真を撮りたいけど、なんかこういうまあストッキングを履いてたら自分は写真に写りたくないなって思っていたんだけれども、これがあったらなんかお気に入りのスーツを新調して子供といっぱい写真を撮れるなって思いましたとか、はい、あとはその初めてリンパ浮腫になってから夏を迎えるんだけれども、この分厚いストッキングを履かなきゃいけないなら、今年の夏はもう外には一切出ずに、家の中でもうずっと閉じこもってなきゃいけないなって思ってたけど、これがあればなんか夏を楽しめそうですとか、あとなんかおしゃれな店に友達とランチに行くとかをちょっと戸惑ってたけど、なんかこれだったら自信持っていけますとか、そういった嬉しいお声もありましたし、あと、すごく嬉しかったのが、はい、まあ、坂本さんのような医療者の方にも、やっぱり、いろんなお声をいただくことができて、やっぱり患者さんが毎日一生続けなきゃいけない、ストッキングの指導をするのとかは、やっぱり先生方とか看護師さん方も、すごく苦労されてたり、心を痛めて、たりしていたけれども、なんかこの前のストッキングを出した時に、あ、これだったらやってみたいとか、あ、これだったら続けられるって言ってくれて、すごくスムーズに治療が始められたみたいな声もあって、そこはすごく嬉しかったですね。
いやー、もう本当に笑顔がたくさんね、この男性ストッキングを前に咲いてるんだなっていうのをすごく感じますね。そして今後の展開なんですけれども、ミスターさん、これからさらにっていうところではどんなことを考えていらっしゃいますか？
はい。 まさにそのリンパ浮腫の方とか、あとまあがんになった方とかの経験を、まあ、知恵にして広げていきたいっていうのが展望なんですけど、はい、やっぱりその生活の中で身につけるもので、もっと元気に綺麗になっていけるっていう、うん、リンパ浮腫の方向けブランドからもう女性の生涯の心身の健康を支えるブランドへなっていきたいなと思って、うん、もっともっとそういった医療のあの発想に支えられた素敵でおしゃれな商品を広げていきたいなと思っています。
いや、本当にね、もう坂本さんもともと女性の美、うんとかで商品開発されてらっしゃった水田さんだからこその部分、そしてがん患者さんにご自身がなられてっていうところの部分、うん、この二つが合わさって、うん、すごくこう、これまでにないものが、またさらにきっと生まれていくんだろうなって、うん、私、もう希望を今、すごく感じています。
うん、そうですね、うん。まさに、こう、医療が、医療の中だけで、どうにかしようではなくって、うんうん、やっぱりこう、なぜ医療を受けるのかって、やっぱり生きていくため、生活をしていくためなので、うん、やっぱりより良いがん医療とか、うん、より良い社会生活って、まあ、その医療と社会が分断されてるのではなくって、うんまあ、本当に社会全体で共同して、初めていいものが作られていくっていう、ね、思うんですよね。うん、でもそういうところが、まさにこう、一つこう具現化していただいたモデル的なね、うん、事業なんだろうな、水田さんの事業って、そういうまあモデル的な事業だなと思うので、うん、まあその、あ、やろうと思えば、やれることがあるのかもしれないみたいな、うんうん、はい、ちょっとこう勇気をいただきました。ぜひ今後とも、はい、いいというんですかね、なんだろうな、こう一歩前ですよね、うんうん、本当に。まあ、男性も女性もですね、いろんな人が一歩前へっていう風に感じられるような、うん、はい、ものづくりというんですかね。はい、お待ちしてます。
ありがとうございます。はい、嬉しいコメントをいただいて、大変励みになります。
ということで、今回のゲストは、株式会社エンサイクロの代表取締役、水田優子さんでした。水田さん、本当にお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、改めてね、水田さんのお話、とてもこう女性としても、それから女性だけではなく男性もね、勇気づけられて、一歩また日常にこう何の抵抗もなく過ごせる、そんなね商品を開発されてるんだなと思って、もう本当に私、希望を感じました。
そうですね、ぜひ水田さんの人としての魅力っていうものがきっと商品にも表れてるかなと思うので、うん、でね、一度手に取っていただきたいですね。
本当に水田さんご自身ね、もう慢性疾患としての進行性のリンパ浮腫、ご自身も今もねもちろん悩んでらっしゃるはずなんですけれども、お美しくて、あ、本当にこう正しくケアをすれば、日常もう本当に何も正直わからないと私感じたので、そんな状況にね、ケアをして上手にいろいろ取り入れていけば、悩みも解決していけるんだなということも思いました。さあ、今日ご紹介した株式会社エンサイクロの公式サイトでは、オンラインショップのほか、リンパ浮腫に悩む方へのライフスタイルを提案するウェブマガジンなどもあります。悩んでらっしゃる方もね、ぜひご覧になってください。さて、次回は治療がある程度進んでもセカンドオピニオンは受けられますか？というテーマでお送りします。 番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、 Instagram、 Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、 Audi、 YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしてくださいね。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。